ルツ記第4章13節からお読みします。こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところに入った。主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。その時女たちはナオミに言った。主は褒むべきかな、主はあなたを見捨てずに今日あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く上げられますように。彼はあなたの命を新たにし、あなたの老年を養うものとなるでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子に勝る彼女が彼を産んだのですから。そこでナオミはその子を取り、懐に置いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、彼に名を付け、その名をオベデと呼んだ。彼はダビデの父であるエッサイの父となった。ここ数回の礼拝で、ルツの物語を読んでまいりました。ナオミがルツを信仰に導いたこと、またルツがモアブの神々を捨て、故郷を離れ、誠の神に立ち返り、ナオミと一緒にベツレヘムにやってきた、そういうことを学んできました。ルツはナオミの夫の親戚でありますボアズに出会います。そしてボアズから親切を受けました。ナオミはそのことの背後に神様の導きを見て、ルツを通してボアズに亡き夫エリメレクの辞書の買い取りを願い出たのです。しかしその土地を買い取るということは、エリメレクの名前を残すためにルツと結婚しなければならなかった。それにボアズよりもエリメレクに近い親戚が実はいまして、その人にまずそのエリメレクの土地を買い取る権利があったのです。で、ボアズにはそうした困難がありましたけれども、彼はそれを乗り越えまして、ルツと結婚するようになりました。で、ルツ記には二人の間に男の子が生まれた、その物語がありまして、そこでルツ記が終わっています。で、ルツ記は飢饉ですとか外国での避難生活ですとか、あるいはこの三人の女性が夫を亡くしてしまうという本当に悲惨な出来事で、その物語が始まりましたけれども、結婚出産というハッピーエンドでこれは閉じられています。ルツ記は心温まる物語です。そこにロマンスがあります。またハラハラするような場面もあります。でも物語として本当に十分楽しめるものです。では、ルツ記はエンターテインメントのために書かれたかというと、決してそうではありません。これはやはり信仰の物語です。偶像から誠の神様に立ち返ったルツの信仰、またルツがボアズに出会ったことの中に、神様の摂理を見出しましたナオミの信仰、そしてルツの信仰に身を留め、それに対して親切を持って報いましたボアズの信仰、そういうものがここに描かれております。まだまだ私たちはこの人たちの信仰から多くのことを学びたいと思うのですけれども、でもルツはそういう信仰の物語であると同時に神の物語です。 God's story なんです。いえ、ルツ記だけではありません。聖書全体が神の物語であると言っていいでしょう。神の物語と言いますのは、神が主人公であるストーリーという意味です。聖書には様々な出来事が描かれています。数多くの登場人物が出てまいります。でも、その聖書のどの書物も、本当の主人公は神様なんです。神が。私たち人類を救うためにそのご計画を一歩一歩進めてくださっている、その姿を描いている、これが聖書です。では、ルツ記では この神様の救いの御業がどんなふうに描かれているんだろうか、次にそのことを学んでみたいと思うのです。で、神様の救いは贖いという言葉で示されています。で、救い主は贖い主とも呼ばれますね。で、贖いと言いますのは人手に渡ったものを買い戻すということを意味いたします。で、古代には人間もまるで品物のようにお金で売り買いされる、人手に渡るということがあったんです。で、それで人手に渡った人、つまり奴隷を買い戻すときにもこの贖いという言葉が使われました。で、神様の救いを贖いという言葉を表しています、最初の書物が聖書の出エジプト記です。イスラエルはエジプトで奴隷でした。イスラエルには自分で自分を解放する力がありませんでした。エジプトのような大きく強い国が奴隷を解放するとか、それを逃がしてしまうとか、そういうことはあるわけがないからです。しかし神様はイスラエルを解放しようとしないエジプトをその全能のお力で懲らしめ、イスラエルを奴隷から見事に解放してくださいました。つまり奴隷であったイスラエルを買い戻してくださった、贖ってくださったのです。で、買い戻すというからには何らかの代価が必要ですね。出エジプトの時の代価を、それは何だったのでしょうか。それはあの杉越の子羊です。今杉越について詳しくお話しできませんけれども、イスラエルがエジプトから解放される前の夜、一匹の羊がそれぞれの家庭でほふられました。そしてその地がイスラエルの人たちの一軒一軒の家の入り口に塗られたのです。イスラエルの人々はその子羊の血を代価にして実は贖われました。旧約の出エジプトはイエス・キリストの十字架を指し示すものです。イスラエルがエジプトで奴隷だったように、すべての人は罪と死の奴隷です。神の一人子、イエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊として十字架の上でその命を投げ出し、血を流してくださいました。この犠牲によって私たちは罪と死の奴隷から救われるのです。解放される、すなわち贖われるのです。そして義と命に私たちは入れられます。イエス様はご自分が杉越の子羊であることを弟子たちに教えるため、あの十字架にかかられる前の日、杉越の食事を弟子たちと共になさいました。弟子たちにパンを与え、取って食べよ、これは私の体である、また杯をお与えになって、みなこの杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である、そう言われました。イスラエルの人々がエジプトから贖われたことを忘れないために、彼らは杉越の食事を守ります。そのようにイエス・キリストを信じる私たちはイエス様のこの十字架の贖い、私があのイエス様の命によって、あの血によって買い取られたもの、贖い取られたものであるということを心に深く刻むために、主の晩餐を守るのです。イスラエルの出エジプトはイエス・キリストの十字架をあらかじめ表すプロトタイプ、原型、あるいは雛形であります。でもルツ記にも実はこの贖いの原型、雛形というものがあるんです。それがボアズがエリメレクの年とともにルツを贖ったということです。ボアズとルツが結婚し、ルツに子供が生まれましたとき、町の人たちは喜んで言いました。今日の箇所の14節です。死は褒むべきかな、 主はあなたを見捨てずに、今日あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く掲げられますように。ここで使われています近親という言葉ですが、これはボアズのことですね。で、この近親という言葉は実は他のところで贖い主と書かれているのと同じ言葉です。ボアズよりもエレイメレクに近い親戚がいました。で、彼のことは4章の1節、3節、6節、8節で親戚の人というふうに、口語訳では訳されていますが、この箇所も元の言葉を読みますと贖い主という言葉が使われています。で、この人はルツと結婚するその条件を飲むことができませんでしたので、彼の贖い主としての権利をボアズに譲ったのです。それで今度はボアズがルツのリディーマー、贖い主になる、ルツと結婚するという形でルツを贖ったのです。もちろん結婚は愛情なしにできるものではありません。ボアズはもうすでにルツの噂をよく聞いていました。そしてルツにすでに会っています。単に親族の義務だからというのでルツと結婚したのでなく、ルツへの好意、愛情からそうしたことと思います。同じようにイエス・キリストが私たちをあがなってくださったのもその愛によってです。単に義務だから私たちをあがなってくださったというのではない、罪人さえも愛する大きな深い愛によってキリストは私たちのためにご自分の命という代価を払って私たちを買い戻してくださった。キリストは私たちのリディーマー、贖い主になってくださったのです。で、ボアズはルツと結婚することによってナオミの義理の息子になりましたね。ナオミはボアズとルツ、この夫妻と一緒に住みました。ボアズはナオミの老後の面倒を見たのです。ボアズは近親者、贖い主としての義務を果たしました。はい、果たしましたからさようなら、去っていったのではありません。モアブから帰ってきたナオミには誰も頼る人がありませんでした。心細い思いをしていました。そんな中でボアズのような親族に出会って、どんなに心強く思っただろうかと思います。そしてそのボアズが、近親贖い主が、今度はナオミの家族の一員になったのです。義理の息子になって一緒にいるのです。ナオミにとってこれ以上の幸いはありません。同じように私たちの贖い主イエス・キリストは私たちをあがなって去っていかれたのではありません。確かに天には帰られましたが、聖霊を使わし聖霊によって今も私たちと共にいてくださるのです。そればかりではありません。イエスが天にお帰りになり天におられるというのは実は私たちにとって素晴らしいことなのです。私たちは罪深くこの地上で不完全な歩みをしています。本来天にふさわしくない者たちです。しかし私たちの贖い主、私の近親、一番近い親族であるイエス様が天にいらっしゃるということは、イエス様によって私たちは天へのアクセスができているということです。そのことによって私たちは天にふさわしい生活へと導かれてまいります。やがて天の栄光に入る希望と確信を与えられるのです。このようにボアズはナオミの近親であり、ルツをあがなった人、イエス・キリストの雛形原型ですね。でも同時にそのボアズがイエス・キリストの先祖になったということを最後にお話したいのです。ルツの4章の18節以降にボアズの先祖、そしてその子孫の系図が書かれています。ボアズとルツとの間に生まれたのがオベデ、オベデの子がエッサイ、 エッサイの子がダビデです。そしてダビデの子孫として生まれたのがイエス様です。ダビデからイエス様へと続く系図はマタイによる福音書に書かれています。イエス様はダビデの家系からダビデの町、ベツレヘムの町でお生まれになっています。ルツ記にベツレヘムの町でボアズとルツの間にオベデが生まれた。この記録はこの町ベツレヘムでやがて神の御子イエス様がお生まれになるその前触れになっているのです。マタイによる福音書を見ますと、もっと長いイエス様に至るまでの系図があるんですけれども、そこに5人の女性の名前があることに皆さんもお気づきになっていますね。その5人の女性のうち2人ともがこのボアズに関係あるわけです。そしてその2人はイスラエルの人ではありません、異邦人です。マタイの1章の5節と6節に、サルモンはラハブによるボアズの父、ボアズはルツによるオベデの父、オベデはエッサイの父、エッサイはダビデ王の父であったと書いてあります。ボアズの母ラハブも、それから妻ルツも、二人とも異邦人なんです。ラハブはエリコの町の女性でした。神様を恐れ、イスラエルから来ましたスパイをかくまったために、エリコの町と共に滅ぼされることを免れました。そして、イスラエル人であるサルモンと結婚し、イスラエルの一員になりました。このサルモンとラハブの間に生まれたのがボアズです。で、ボアズの母は異邦人。で、ボアズ自身も異邦の女性モアブのから来たルスと結婚しています。そしてイエス様は、このボアズ・ルツの子孫としてお生まれになったとマタイの福音書は言っているのです。さあ、これは一体何を意味しているのでしょうか。それはイエス・キリストがユダヤの人々だけの救い主ではない。異邦人と呼ばれる人々も含めた全世界のすべての人の救い主であるということを私たちに語っているのです。そしてイエス・キリストがすべての人の救い主であるなら、どこの誰にとっても、私にとってもあなたにとっても、イエス・キリストは私の救い主、あなたの救い主ではないでしょうか。ボアズとルツの物語はですから、この私に無関係ではないのです。この救い主をその心に、人生にお迎えすること、それが私たち一人一人に求められているのです。けれども多くの人はイエス様がお生まれになったこのクリスマスのシーズンに、買い物、食事、そして家や部屋を飾ること、パーティー、コンサート、そのことに大変忙しくしています。そしてそういうふうにすることがクリスマスだと思い込んでいます。クリスマスからキリストが締め出されているのです。神様は今から何千年も前から救い主を世に送る準備をし、その先祖にボアズやルツを選び、そうした人々を救い主の原型として示してくださり、ついに預言の言葉の通りにイエス・キリストを送ってくださった。なのに、このお方を忘れているのです。来週の日曜日からアドベントを迎えますが、アドベントを前に、もう一度イエス・キリストを深く、また静かに覚える時を皆さん持とうではありませんか。神様は救い主の誕生のために、ナオミ、ルツ、ボアズ、その他信仰ある人々を用いてくださいました。そのように神様は今もイエス・キリストが人々の心の中に霊的にお生まれになるために私たちを用いてくださいます。私たちもこの良いシーズンに与えられた信仰に生きることによって救い主を証ししていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様。 あなたは御子を私たちすべてのものの救い主として世に送ってくださいました。聖書のどの物語もそのことを告げています。アドベントの期間、日々の御言葉を通して私たちに贖い主、近親者、約束の救い主、すべての人の救いであるイエス・キリストを深く覚えるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。